もばっていってね。ハイブリッド。本編はそっちのけで、実験っぽく初めて見たポッドキャストです。目的も、着地点も、何も考えずに喋ってるので、お聞き苦しかったらごめんなさい。ゆくもばハイブリッドも、すべて合成音声でお送りいたします。ゆくもばハイブリッド、第0回です。お送りしますのは、ネタ出しと編集が、中の人。お話しするのは、佐藤ささらです。前回も0回だっただろ。というツッコミが入りそうですが、前回は、実は00回、今回が0回。多分、このあたりの意味を汲んでいただけるのは、ラリーについて詳しい人だけではないでしょうか。脈絡もなくそういうのをぶっ込んでくるのが、中の人のアレなところですね。それはともかく、前回、ゆくもばハイブリッドを唐突に配信してみたところ、思いのほかの評価をいただいて驚きました。やっていることは、チェビオでセリフを作って、後から BGM とミックスしてるだけですから、普段の本編とあまり変わらないのですが、これがガレージバンド効果なのでしょうか。ハイブリッドについて、いただいたコメントをつまんで紹介させていただくと、さかなこさんからは、ゆくもばハイブリッドの漂うおされ感、さすがマック?いやいや、Windows がダサいと認めたわけでは。性能の違いが、戦力の決定的差でないことを教えて、ください、かっこたりき本願。ブラッチフォードさんからは、すべて Mac1 台で編集されていると思うだけで、クリアで躍動的、に聞こえるのは気のせい。ジャミンさんからは、ささらちゃんの一人語りもいいですね。ゆくもばの音声は、ノイズの多い環境で聞いていても聞きやすい。皆さん、コメントありがとうございます。Windows 環境、劣勢じゃないですか。ただ、バーチャルボックスから、VMware Fusion に乗り換えたら、かなりマシにはなったものの、やっぱりレスポンスは少し悪いんで、作りやすいのは、やっぱり Windows 環境なんですよね。Mac で、余裕のあるストレージ容量と、余裕のあるメモリー容量と、パワフルな CPU があれば、ある程度気にならないんでしょうが、そんなスペックの Mac は買えないです。Apple の製品といえば、間もなく、iPhone SE とか iPad Pro の小型モデルとかが発表されるらしいですが、 MacBook シリーズの新製品の発表はあるんですかね。さて、今回何をお話ししようかと思ったんですが、中の人のメモを見ると
マブラブオルタネイティブ、トータルイクリプス、シュガルツェスマー剣について。あれほど、それはやめとけと、言ったじゃないですか。なんですって?本編ではできない話をするのがハイブリッドだから、問題ない?どうなっても知りませんよ。
というわけで、お聞きの皆さんにドン引きされるかもしれませんが、早速このテーマで。マブラブオルタネイティブがリリースされたのは、2006年のことで、アダルトゲームメーカーのアージュが発売しました。最初の発売からおよそ半年後に全年齢版、Xbox 360版は、 2011年、プレイステーション3版が2012年、プレイステーションビータ版は、今年の1月に発売されています。そもそも、2003年にリリースされた、マブラグの続編という位置づけなので、先にこっちをプレイしていないと、細部の理解が難しい部分も、なきにしもあらず。マブラグと、マブラグオルタネイティブは、発売に際して発売延期を繰り返したので、3年を1アージュと呼ぶ、謎の単位が発生していたり、その後に発売された作品もやっぱり発売延期ありきだったので、もはや延期は恒例行事だったり。マブラグは、学園ラブコメのエクストラ編と、人類に敵対的な異星機連襲、ベータとの戦争を行っている世界に飛ばされる、アンリミテッド編、そして、アンリミテッド編と世界観を同じくしながら、違う世界線を進む、オルタネイティブ編に大きく分かれます。本編とは別に、外伝的なサプリメント、クロニクルズ、オルタードフェイブルなどのファンディスクも発売され、これらの外伝コンテンツの一部は、後にプレステ3で、フォトンフラワーズ、フォトンメロディーズとして移植再発売されています。シュタインズゲートや、僕だけがいない街のような、世界線をまたぐようなストーリー感が好きな方には、意外に気に入っていただけるかもしれません。中の人は、どうせ元はアダルトゲームだろ、と舐めてかかっていたのですが、オルタネイティブをプレイしたところ、いい年下おじさんが、本気で泣くレベルです。まあ、中の人のことを、いい年下おじさんの平均のように言うことには、いささか以上に抵抗があるんですけど。トータルイクリプスは、マブラグオルタネイティブのスピンオフライトノベルとして、テックジャイアン、2007年2月号から、2009年12月号で連載され、ファミ通文庫で単行本発売。2012年7月には、シリーズとして初めてテレビアニメ化、2013年には、まずはプレステ3と Xbox 360、その後 Windows でゲーム化されています。ストーリーとしては、オルタネイティブの世界で、オルタネイティブ本編の時間軸の少し前を舞台にしていて、アラスカの国連軍ユーコン基地を舞台に、戦術機開発と、それを取り巻く様々な状況を描くものです。ちなみに、戦術機とは、アンリミテッド編以降に登場する、ベータと戦うための人類の武器、戦術歩行戦闘機という、いわゆるロボットのことなんですが、レーザー級ベータのせいで、航空機が発展しにくい世界観であるためか、戦術機には、我々の世界の戦闘機の名前が付けられていたりするんです。世界初の戦術機は、アメリカの F4、ファントム、アメリカ軍の最新の戦術機は、F22、ラプター、欧州連合の最新鋭機は、ユーロファイター、タイフーン。トータルイクリプスに登場する、ソビエトの戦術機も、ジュラーグリク、チェルミナートル、ベールクトなど、ロシアのミグやスホーイの名前をいただいています。一方、日本帝国の戦術機は、ファントムを撃沈、イーグルをカゲロウという名前で採用し、それ以後は独自開発した第三世代、シラヌイを採用。帝国軍とは別に存在するこのエグーは、ファントムをベースにした髄核、シラヌイをベースにした竹三日槌を採用と、和風の雅な名前を与えています。トータルイクリプスでは、シラヌイの改良を行い、シラヌイ2型となりますが、テストパイロットは日系アメリカ人のユーヤ・ブリッジス。開発主任は、このエグンの高村ゆい。序盤は、この二人が反目し合うことから始まります。もともと、中の人はトータルイクリプスからシリーズを追いかけ始めたので、 全シリーズの中でも、この作品が特にお気に入りです。本編のマブラブオルタネイティブは、マブラブから追いかけないとわかりにくい部分がありますが、トータルイクリプスは、前の作品を追っていなくても楽しめると思います。最近、B アニメストアで、アニメ版の配信が始まりましたね。シュガルテスマー剣は、マブラブオルタネイティブ本編から18年前、1983年の東ドイツを舞台に、東ドイツ最強の戦術機部隊、第666戦術機中隊、シュガルテスマー剣の戦いを描いたものです。テックジャイアン、2011年1月号から、2014年5月号でライトノベルの連載、2015年からは、外伝、石英のベルンハルトの連載が始まっています。石英のベルンハルトは、1972年が舞台のため、シリーズで最も古い時間軸のお話ですね。2015年11月に、Windows 版のゲーム全編、今年の冬に、後編が発売予定、そして、今年の1月からは、アニメ版の放送が行われており、間もなくクライマックスですね。マブラブオルタネイティブのシリーズは、ベータによるグロテスクな描写と、人間同士の錯誤が交錯するストーリーが多いですが、特に後者については、シュガルテスマー剣が一番強烈かもしれませんね。余談ですが、シュガルテスマー剣の登場人物、アイリス・リーナ・ベルンハルトの中の人、山本のぞみさんは、マブラグのガチのファンなのだとか。また、本作の主人公、テオドール・エーベル・バッハの後の姿が、トータル・イクリプスに登場した、マスターなのでは?という憶測もあったりしますが。まあ、中の人が同じで、どっちも髪が赤いですからね。作品の概要はおおむねこんな感じですが、このシリーズの良さを知っていただくには、実際にゲームをやっていただいたり、小説を読んでいただいた方が良いのだと思います。一つだけ言わせていただくと、SF 作品ということで、ベータにいかにして勝利するか、抵抗勢力にいかに勝利するか、という作品であると思われがちなのですが、ストーリーの本質は、主人公に対して、己の立脚点をとことんまで問い続けるというところにあります。そのため、とても深く考えさせられる作品で、いい年下おじさんが号泣するのも、そんなところが理由なのかもしれません。マブラブオルタネイティブは、進撃の巨人の原作者に強烈な影響を与えたとのことで、作品の随所にその影響の痕跡を見ることができますし、原作コミックの巻末に、武見和知が巨人を殴っているイラストが掲載されていたりもするんですよね。さて、こんな調子で、第1回を迎えられるんでしょうか。もう少し、違う方向のネタも探しておかないといけませんね。それでは、今回はこれで失礼いたします。また次回、皆様のお耳にかかれますように。ゆくもばハイブリッドは、音声編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用。編集やネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声は、佐藤ささらでした。